はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週なんか Spotify がメンテナンスを夜の8時ぐらいにするっぽいんで、なんかいつもよりちょっと早めに公開しようと思います。はい、まあ明日以降に聞く人には特に影響はないと思いますが、で今週はなんかこう投資の話をしようかなと思ってます。なんか前した気がするんですが、どんな話をしたのかを調べようと思って、ちょっとポッドキャストのその RSS フィードをこうローカルに保存してるやつを軽くバーッと眺めたんですが、なんかそれっぽいタイトルが見つからなくて、いや、何の話をして何の話をしてないのかが分かんなくなっちゃったんで、同じ話だったらすいませんってことですが、まあこのポッドキャスト同じ話ちょこちょこあるんで、まあいいかと。なんかこう、まあ、最初に、まあ、ディスクレーマーというか、まあ、投資の話は基本的に、その通りにやって損しても責任は取れませんという話、取れませんというか取りませんし、はい、っていう、ちょっとお断りをします。はい。なんか自分はまあ、うまくいったけれど、まあ、そのやった結果大損しても、まあ、なんというか、大損することもあります。で、ただこう今回話したいのはこう自分の現在の話というよりは、その過去のそれぞれがどうだったのかっていう、何て言うんですかね、こう過去形の話をしたいなと思って、なんか当時の話ってこうそういうの少ないと思うんで、そのどうだったっていう、その何て言うか印象みたいな話をしたいなと。でこれは何でそんな話をしたいかって思ったかっていうと、まあ、ちなみにプログラムどのぐらい関係あるのか微妙ですけどね、まあ、プログラマーっていう立場で投資をするとどうなるのかっていう話ではあるんで、まあまあ関係あるとは思ってるんですけど、まあプログラムの話はあんまりないです。そのプログラマーの話って感じですね。で、まあ、なんでそんなことを思ったかっていうと、いやなんかこう数日前にこうサーフボード壊しちゃったんですよ。なんかこう流木が浮いてて、いやなんか浮いてるところってちっちゃく見えるんで、その氷山の一角じゃないけれど、いや大したことない、ただのゴミだと思って上通過しようと思ったら、バコンとか音が鳴って いやボードが壊れちゃって、でマジかよっつってへこんで上がって帰ってきたわけですよ。こううわーやっちまったぜっつって、結構激しい壊れ方をして、まあちなみに治りそうだとうちの父は言ってたんでよかったって感じですけど、いやーやっちまったぜって思ってですね、しょんぼりしながら帰ってきてあれですね。なんか、20年ぶりぐらいの、なんか友達に会ったんですよね。友達っていうか、こう、ゲーセン仲間というか、昔よくつるんでたやつが、まあなんか、地元に帰ってきててたまたま。で、自分もまあ地元でサーフィンをしていた結果、まあ、会ったと。なんか、そいつの家の前をよく、その通ってサーフィンに行くんで、これまでも、すごいたくさん往復してたんですけど、これまで一度も会ったことないんですけど、なんか、すごい久しぶりに会って、で近況というかなんか説明をしたんですよね。なんか向こうはその違う友人経由で、まあいいや、友人経由でその自分の近況をなんか中途半端に聞いてる結果、なんか私はマイクロソフトで働いてると思っていたりとかして、いや、それどっから聞いたんだみたいな、もうそれ10年以上前だよみたいな話なんですけど、いや、なんかそういう感じでこう話をしていて、こう、近況を話すときに、まあ、そんなにもう働いてないっていうことを言いたいんですよね。そのサーフィンしまくってるんで。で、そうよく通るとその前を。で、結構暇だよってことを伝えたいわけですけど、そんなに働いてないっていうことを表現するのは意外と難しいっていうか、その、話してると、なんか、億万長者見たくなると。まあ、億万長者っていうか、こう、なんですかね、こう、サラリーマンと、もう、億万長者の間がないんですよね。その、ステレオタイプとして。だからこう、もうそんなに働かなくてもいいんだけれど、別に、ビル・ゲイツみたいな感じではないみたいなことを言いたいわけですよ、こっちは。まあ、ビル・ゲイツとは言わないけど、なんて言うんですか。その、1億の邸宅とかをポンポンポンと買えるような、そういう、こう、なんかこう、 状態ではないんだけれど、でもまあそんなに別にもう働かなくてもいいかなみたいな状態ではあるというぐらいのことをこう伝えるのが意外と難しいと。で、なんでかなって思うと、そのやっぱりその投資の話、前もこれしたと思うんですけれど、投資の話っていうのはそのなんか金がない状態の話がどうしても多くなりがちであるというのは、もう資産ができた後には別に話したいって思わないんで、みんな。でも結果としてなんかこうない状態での話に情報が偏りすぎていて、ある程度資産がある状態の話が少ないと思うんですよね。ということで、ちょっとそういう話をしたいなという気がしたと。まあ別にその人はこのポッドキャストを聞いてないし、まあそんなに伝えたいわけでもないんですが、なんて言うんですか、その話のきっかけというか、そうだな、なんかあんまりそのもうそんなに働かなくてもいいぐらいになるというか、なんて言うんですかね、こうモチベーションとしては、この前どこで言ったのか忘れましたけど、自由な時間の作り方をこの前聞き直したら言ってなかったんですけど、まあどっかで、まあ、東大出て、Google 入って3000万ぐらいスパイダー買えという話をしたと思うんですよね。SPDR を買えと。どこでしたのか忘れましたけど。で、まあ、これはすごい単純化しすぎているんですけれど、その、まあ、けど基本的なメッセージはそれでいいんですけれど、で、3000万貯めた後、どうなるのかっていう話をちょっとしたいなと。まあ、どうなるのかっていうか、自分がどうだったのかっていう話をしたい。なんか自分の経験の話をしたいなと。いうのがまあ今回のモチベーションですね。だからこう前までの話はまあしたっつってもまあ今言った1フレーズで終わってしまうんですけれど、まあ、今 Google 入る方がいいのかとかそういう話はあるけれど、まあそういう細かいことはまあどうでもいいんですよ。で、まあそんなことを話したい。で、運用の話っていうか、まずこう、まず給料の話からしたいと思うんですけれど、まあ、資産運用みたいなことを考えるときに、やっぱりプログラマーは少なくとも初期のフェーズは給料の重要度は高いと思います。だから高い給料をもらうっていうのは結構重要だと思いますね。で、少なくとも年収800万ぐらいは欲しい。800万っていうのを聞いてどう思うのかっていうのは、多分リスナーの立場によって大きく変わるところだと思っていて、なんか一般的なサラリーマンとして安い給料ではないとは思います。まあ、平均給与よりはだいぶ高いだろうし、そのプログラマーの給料としても安い方ではないと個人的には思う。まあ、一方で例外的に高い給料というわけでもない。少なくとも、Google と言わずに、Amazon でも MS でも、US 系の企業だったら、どこでもそれ以上はもらってると思う、みんな。別に IBM でもどこでもいいですけれど。まあ、そのぐらいの感じですよね。で、まあ、日本企業でもそれ以上もらうことはある。実際自分は、今、6割稼働の契約なんで、週3日しか働かないっていう契約なんで、多分ってかそこまで届いてないけれど、フルタイムで働けばもっともらってるぐらいの割合でもらっている。で、日本の企業から給料をもらっていても、まあそのぐらいは普通に超えるけれど、まあそんなに安くはない。結構給料を高くしようという意識をしてないと届かないゾーンだと思うんですけどね。ただやっぱ800万ぐらいは欲しいなという気が個人的にはする。その運用ということを考える場合は。で、まあこれは雑な話なんですけど、そのあんまり細かく厳密な話ではないんですけれど、まあ、年収の話をまあちょっとしよう。だから年収400万ぐらいっていうのは使える金が少ないんですよね。自由に使える金が少ない。可処分所得っていうか、その生活費だとかそういう必要最低限なところプラスアルファぐらいのちょっとの余裕ぐらいで使い切っちゃうんですよね。だから400万あったら400万使えるってわけじゃなくて、400万あるとほとんど使えないんですよね、その普通の目的には。 で、だ400万っていうのは、運用的な使える金はまあほぼゼロというような年収だと思うんですよ。で、500万っていうのは、使える金が、100万は増えないけれど、70万ぐらい増えるんですよね。400万だとゼロで、500万だと70万ぐらい増えるんで、400と500万っていうと、数十パーセントしか変わらないようにも聞こえるけれど、20%ですか？わかんない。まあ20%ちょいか、25%わかんないけど、まあちょっと数十パーセントぐらいしか違わないように聞こえるんだけれど、使える金っていう観点でいくと、400万と500万の差っていうのはめちゃくちゃでかいんですよね。だから0と70万ぐらいの差があると。だから0何倍しても0なんで、なんですか、数倍っていうレベルではないわけですよ。で、500万、だ400万と500万の違いっていうのは年収にすると、20何パーセントの違いに聞こえるけれど、投資に使える金っていう点ではすごい差が出ると。で、500万と600万も結構差が出るんですよね。だその70万ぐらいのやつが170万ぐらいになる。170万、まあ170万、年収600万ぐらいだと170万ぐらい使える。まあ税金とかもあるんで、200万使えるようにはなんないっていうのと、まあ、あと給料が上がると、ちょっと出費も増える部分はある。けれど、まあ、じゃあ500万から600万だと170万ぐらいになると。だから、年収的に見ると100万ぐらいしか増えてないと思うんですが、なんか使える金は倍以上増えるんですよね。使える、投資に使える金っていう点では。だから、年収400万と500万と600万の差っつうのは、めちゃくちゃでかいんですよ。というのは、生活費とか、そういう必要最低限で使われる分っていうのが結構でかいんで、400っていうのは400万使えるわけではないからですね。だから最初の方っていうのは固定費っていうか、全部削られる、生きてるだけで削られる。まあ、生きてるだけだとね、もっと安く生きれるんだけれど、もう完全に乞食のように、力の限り金を使わなければ、400万でもかなり自由に使える金はあるんですけど、まあそれは辛い。まあなんつうか、そこまで、まあいいや、そこまでするかどうかは、また別の話なんで。で、まあだから400万と500万の差っていうのは、年収でいくと100万しか差がないように見えるけど、使える金っていう点ではすごい大きく違うと。で、500万から600万もすごい違うと。倍以上使える金に差が出てくるみたいな、そんくらい違うわけですよ。で、600万から700万になると、そうでもないんですよね。まあもちろんまだ違いはあるんですけれど、150万が、200万ぐらいになるわけですよね。まあもうちょっと使える金はあるかもしれないけど、年収600万と700万の違いっていうのは150万か、200万ちょいかとかそのぐらいの違いなんですよ。だから倍とかじゃないんですよね。だから400万と500万の差はめちゃくちゃでかくて、500万と600万の差もかなりでかいんですけど、600万から700万の違いはそんなに大きくないんですよね、年収っていうのは。で、700万から800万ぐらいになるともうあんまり変わらない。で、このあんまり変わらないぐらいの年収は欲しいと思いますね。運用ということを考えると。800万ぐらい、まあ、700万でもやっていけると個人的には思う。600万では厳しい。厳しいっていうか、なんていうんですかね、運用を考えるよりも給料を上げる方がいいフェーズだと言えると思う。で、800万ぐらいの年収があれば、まあ、年収っていうセクターから入ってくるお金としては、まあ、合格点というようなゾーンになると個人的には思っています。もちろん、もっと高い方がいいんで、いや、自分2000万ぐらいもらっときますとか、そういうのは別にいいし、実際問題、最近は1000万で別に頭打ちって感じでもないんで、もうちょっともらっておく方がいいと個人的には思う。なんか日本企業でもね、1000、2、300万ぐらいはもらっておく方がいいと個人的には思っている。けど、そうは言っても別になんていうか、 どれだけもらうかっていうのは、運用側をどれだけ頑張るかとか、普段の出費をどれだけ減らすかとか、なんかそのライフスタイルとか、あと仕事をどれぐらい給料に振るかとか、そういういろいろな要素が関わってくるんで、そこは人それぞれだと思うんですよね。ただ、その年収600万ぐらいだと、ちょっと運用っていう観点では、きつい。だからまあ、年収って柱は、プログラマーは結構重要だと思うんですよね。その、これ前にも話したと思うんですけど、プログラマーは運用の専門家じゃないわけですよ。我々は運用には特にスペシャリティはないわけですよ。だから人よりもうまく運用できるっていう証拠は別にないんですよね。だからそこは人以上なんというか目指せないところなので、そのどっちかといえばどっちかといえばというか、プログラマーの方が圧倒的に人より上のことができるわけですよ。だ年収が人より上かっていうのはまあ微妙なところだけれど、その自分のスペシャリティはプログラマーなわけなんで、資産運用って観点からするとやっぱその給料の方がなんつうか自分のスペシャリティとは結構結びついている項目だと思うんですね。ただプログラマーのいいところは、その若くても給料を上げやすいっていう部分はある。まあ、完全に年食ってる人よりもと同じだけの給料、同じ実力だったらもらえるというわけではないと思うんで、ある程度年食った方が給料を上げやすいっていうのは他の業界と変わらないと思うんですが、それでもプログラマーっていうのは若いうちに給料を上げやすいっていう性質があると思うんですよね。で、それは運用的にはすごい有利なんで、だから給料っていうのは初期では結構重要であると。だから運用を考えるときには運用ではなくて給料を考える方が最初はいいというのはまあ間違いないですね。その給料ある程度ある必要はあって、まあある程度その800万ぐらいは、最初の頃は必要だ。ある程度資産ができたらね、いらないんですけどね。で、まあ運用ってことを考えるときにはまあ給料の柱は結構重要になってくると。で、まあ、その、いろいろ頑張って3000万ぐらい貯めましたと。まあそうなったとしますと。で、その後、っていうか、まあ次に運用の金の増え方みたいな話をしたいと思うんですけど、こう資産運用するぞっつってこう金を頑張って貯めていくと。で、2000万ぐらいの頃ってのは、全然増えないんですよね。感覚的に。なんか全然2000万ぐらいから運用やっててもやってなくても全然変わんなくて、いや、もう増えねえな。まあ増えねえなっていうか、まず額が低いと当然運用益も低いっていう問題があるのと、あと、若いっていうのと、2000万ぐらいだと。若いとね、お金ってあんまり増えないんですよね。なぜかっていうと、その1年、時が経つのがゆっくりだからですね。おっさんは本当にね、10年ぐらいついこの間って感じでね、経つんですよ。で、だから本当に、ふと気づくと、いや、もうなんか、アンドロイド、つかネクサス1とか、10年以上前、マジでみたいな風になるわけですよ、おっさんは。なんかね、けどね、その、若い頃っていうのはね、本当に、毎年毎年こう資産増えねえかなって思ってこう見てるような感じなんでね。そうやってこう短期間で関心を払いすぎるとね、あんまり増えてるように感じないんですよね、資産っていうのは。だから、こう、若い頃っていうのは額が低い上に年数も短いので、なんかあんまり増えないように感じる。2000万ぐらいだと。まあ増えるんだけど、なんか別にそんなにすごい違いが出るって感じはしないんですよね。で、3000万ぐらいになってくると、なんか、こう、まあ、利率、年利で7%ぐらいとすると、まあ、200万ぐらい毎年増えるっていう感じになるわけじゃないですか。まあ、これはそんなものではないんですけれど、本当は、本当の運用というのは。でもまあ、大雑把な、どんぶり勘定も結構重要で、7%ぐらいって、まあ、ざっくり計算すると、まあ、200万ずつぐらい増えていく。で、200万っていうのは結構、 なんか体感できるようになっていくんですよね。だからこう5年ぐらい経つとなんか5、600万ぐらい増えてるんですよ。で、この5年ぐらいで5、600万ぐらい増えるっていうのは結構なんか存在感があるんですよね。だ2000万ぐらいだと運用やってるよりも、その、さらに働いて給料が出た分で買い増してる額の方が全然大きかったりするんで、増えてる額よりも、買ってる額の方がずっと大きいんで、なんか、その運用の結果がどうかっていうのはそんなに重要ではないですが、3000万ぐらいになってくると、なんか5年ぐらいちょっとほっといたら5、600万ぐらい増えるようになって、そうするとなんかちょっと、なんて言うんですかね、買ってる額と同じぐらいのオーダーで増えるようになるわけですよね。で、だから2000万の頃っていうのはすごい増えなくて、3000万もなんかちょっとそんなに増えないんだけれど、まあけどちょっと存在感が見えてくるぐらいになって、で、大体3000万の後半ぐらいから突然めちゃ増えるようになるんですよね、資産っていうのは。これは、利率は一緒なんですけど、その給料っていう額が数百万っていう、その給料から使える、自由に使えるお金っていうのが、貯蓄に回せるお金っていうのが数百万、100万とか200万とかのオーダーだと、なんていうか、それに対する比率で、すごい多いと感じるか、すごい小さいと感じるかは違うんですよね。いや、すげえ利率がいいけれど、7万円儲かりましたとか言われても、そうは言っても別に、年収から200万ぐらい、その、資産運用に回すんだったらば、まあ7万なんて誤差みたいなもんだって話になるわけですけれど、それが、まあなんか200万回すときに200万ぐらい増えるっていうと、なんか結構意味のあるぐらいの増え方だなっていう気がするし、200万回してるけれど、なんか500万増えられると、なんかむしろこのお金、給料の方から回してる方が誤差ぐらいになってくるなっていう気がしてくるんですよね。で、だ感覚的には2000万から3000万ぐらいまでっていうのは全然金は増えないように感じるんだけれど、3000万の後半から4000万ぐらいになったら突然なんか勝手に増えるようになるんですよね。で、これは関心を失うからっていうのもあるんですよね。なんか多分、その2000万ぐらい、地道に金を貯めてって2000万ぐらいまではなんか結構すぐ行くかどうかは人それぞれですけれど、そこまでは頑張って貯めろっていうのが、このプログラム雑談の基本メッセージなんで、すぐ行くんですよ。で、けれど、そっからはなんか、なんか全然増えねえなって感じがしていて、なんか、増えねえなって思いながら、まあけど、その、ホールドしたまんまでいいかってことでずっとホールドしたまんまでいるわけで、だからなんかこう、増えねえなって思ってる期間がすごい、溜まってくるわけですよね。まあ10年ぐらいかかるわけですよね。2000万からその4000万の手前ぐらいまで行くのには10年以上かかることが多い。だからなんかこう結構長い期間運用というものをやっていて、その間にはなんかそうリーマンショックとかわけわかんないことが起きたりとか、なんかイザナミ景気とかよくわからないものが来てなんかすごい増えたりとか、なんか突然超円安になったりした上に US がインフレになったりしてすげえバコッと資産が増えたりとか、なんかいろいろすごいたくさんのイベントがあって、なんかこうそういったことにだんだん慣れてくると、なんかこう初期ほど関心を持たなくなるんですよね。まあどうでもいいかと、別になんかそんなに減ってるわけでもないし、まあ増えたり減ったりするけれど、なんか見ててもしょうがないしみたいな感じになってきて、まあ飽きても来る。で、しかも、そのぐらいまで溜まってくると、そんなに、給料から買い足さなくてもいいかなっていう感じもしてくるんで、その、そんなに働かなくもなってるし、きっと、なんかもう、フルタイムで働くのマジ無理だわ、みたいな、運用とかそういうもの以前に、週5とか無理だわ、とかなっていて、まあなんかそんな働かないんで、その、あんま買ったりもしないし、で、買うことないと、ログインもしないんで、証券口座って。まあ、たまにチェックはするけれど。だからもう、関心を失ってもいるんですよね、結構。で、しかもその、いろんなイベントにこう、慣らされていて、すれてしまっていて、こう、新鮮な驚きとかももうなくて、まあ、割とどうでもいいやと思うようになっていて。 で、関心を失うと、増えると思うんですよね。その見る機会が減るんで、数年ぐらいそういうの見てねえなと思って見てみると、バコッと増えたりするわけですよ。で、そのフェーズになった時には、すごい、投資をしてるかしてないかの差っていうのはめちゃくちゃでかいんですよね。ボケーっと10年間過ごす時に、ボケーっと何にもない状態で過ごしてると何にもないわけですけれど、4000万ぐらいの資産がある状態でボケーっとしてると、なんか勝手に6000万とか8000万になるわけですよ。この差っていうのはめちゃくちゃでかくて、だから2000万ぐらいの頃っていうのは、運用してるかしてないかっていうのは大して違わないんですよね。その貯金が無駄にあるっていうのでも別に構わないですけれど、なんか3000万ぐらいから違いは出てきて、3000万の後半ぐらいになるとだいぶ大きな違いになるっていうのは感覚的なもんですね。で、増え方としても2000万ぐらいがめちゃくちゃ一番増えない時期で、3000万ぐらいから結構ちょこちょこ増えるようになって、で、4000万ぐらいになった瞬間に突然すごい簡単に増えるようになる。で、簡単に増えるようになる頃には関心も失っていて、もういっかって思ってるんですよね。で、やっぱ4000万ぐらいからはもう本当にあっという間に6000万ぐらいになりますね。で、6000万ぐらいになるともうなんか結構すごい、なんていうか、ブレがでかくて、自分の資産がいくらかよくわからなくなってくるんですよね。いや、本当に、平気で、なんか、700、800万ぐらい、なんか、ブレたりするんですよ。大きなイベントがあると。なんかね、こう、ウクライナに突然ロシアが侵攻したとか言うとね、こう、本当に、1000万に近い額がカコンと動くんで、そんなのいちいちこうチェックして、平均とか分散とか見ないと、定常的な額がいくらとか把握できないんで、なんかよく分かんなくなってくるんですよね。でもまあ600万ぐらいだとね、本当にやっぱ6、700万ぐらいの上下っていうのは結構すごく、なんかね、10%から11%ぐらいの上下はね、割とよく起こるんですよね、資産運用は。だから10%ぐらいの上下はなんかいつも、感覚としては思っておくといい。で、2000万ぐらいだと、だから200万ぐらい上下することは結構あるんですよ。まあ、でかいけど、別に2000万が2200万になってもそんなに、なんつうかそんな変わらない。まあ、2000万が1800万になると結構へこみますけど、まあ、けどそんなもんなんですよね。でもやっぱ6000万ぐらいになると6600万とか5400万とかになるわけですよ。その前後10%っていうのは。そうするとやっぱこう、200万ぐらい運用に回すみたいな金の場合は、なんかそんなの、誤差というか、そのブレの方が全然大きくなってくるんで、なんか、定常的な額がよくわかんなくなってくるんですよね。ただまあそこら辺まで行くと本当に1000万ぐらいすぐ増えるんで、別に7000万とか8000万とか割とすぐなったりして、でもまあ落ちる時も結構すぐ落ちたりするんでよくわからない。で、だから感覚的には6000万超えたあたりからはもう1億ぐらいまでは大して変わんないかなという気がしますね。資産運用っていうのはそんな感じに感じられる。だ2000万ぐらいが全然増えねえ。3000万ぐらいからちょっとなんか、やってるかやってないかの違いが出てくると。4000万ぐらいから突然大きく違いが出てくると。で、しかも、なんか長期間ボケーっと過ごすときに大きな違いが出るんですよね。で、おっさんになると長期間ボケーっと過ごしがちなんですよ。だからおっさんになる前に、そういう状態になっておくっていうのは重要なんですよね。ほんとね、もう30代の後半とかね、もう一瞬で終わるからね、何やってたんだ俺っていうぐらいね、後半っていうか30代中盤ぐらいからね、31歳とかはね、なんか割といろいろとね、やってる気がするんですけどね、32、3、3、もう33ぐらいからね、一瞬ですよもう。なんでその時までにそれなりな額の資産がないと、ただボケーとして終わるんで、そこは結構差が出るんですよね。逆にね、20代とかはね、運用頑張るんだけど、やってる人間とやってない人間大して違わない。ちょっとケチかどうかとか、ちょっと給料にがめついかどうかぐらいの違いしかなくて、まあ、運用っていうのはそういう感じなんですよね。で、まあそれが、増え方みたいな感覚の話ですね。だから周りから見ると、 なんか6000万とかすごい中途半端な額だと思うんですけれど、運用してる側から見ると6000万ぐらいっていうのは結構大きな、なんというか感覚が変わる頃で、なんかよくわからなくなってくのがその辺ですね。自分の額、運用額というか資産額が。まあ、ちゃんと調べてる人はもちろんちゃんとチェックしてるんでしょうけど、もうなんか4000万ぐらいまで行く時点でプログラマーが、もうだいぶ擦れていて、もうどうでもよくなってるんで、で、その後、6000万円ぐらいまで増えると、もう上下がでかすぎて、なんか見てるの、もう特に下がるとね、へこむからね、別にもうあんま見なくなるし、しかも、へこむって言っても、もう下がるのも上がるのも、もう何度も何度も体験してるんで、もうそういうもんだって思ってるんで、なんかこう、まあ、そういう感じになるっていうことですね。まあ、それが2000万、3000万、4000万、6000万。4000万と6000万の間はあんまないんですよね。5000万とか気づいたら終わってましたね。だ4000万を超えると突然変わる感じがあるんで、あそこに入るかどうかっていうのがまず、その資産運用。まあ、一人暮らしなんで、自分は一人暮らしの資産運用っていうか、ライフステージの大きな転換点だと思いますね。で、それより上になると、まあもうあんま働かなくてもいいかって気持ちにもなってると思うんですよね。その買います必要ももうない、まあ、年齢によりますけど、もうなんか買いまさなくても、まあ結構長く増えてって、まあ、引退というかもう働かなきゃなくなるような、60歳ぐらいまでにはもう十分これ大丈夫だなって感じもしてくるんで、だからこう最近何やってんの？つって、いや、もうそろそろあんま働かなくてもいいかなと思って、ちょっと好きなことやってるよみたいなことを言うときっていうのは、まあ、4000万以上ぐらいの人ならば、みんなそうなるんですよね。だもっと全然持ってるかもしれないけれど、別に、そんなじゃなくても、4000万ぐらいでそうなってる。で、そのぐらいだと、別に億万長者ではないわけですよね。定義から億にはまず届いてないし、しかも、なんていうんですか、オークションとかをバーンと買えるとか、マンションとかをバーンと買えるって感じじゃないわけですよ。それこそね、その3800万のマンションを買ってしまったら、また資産なしに戻るわけで、まあ、マンション自体が資産だって話あるんですけど、なんていうんですか、その、そういうのを片手間で買えるような資産体ではないんですけれど、まあ一方で、まあ働かなくても、実際はいい、働いてたとしても、だから、その最初の頃の年収っていうのは結構重要で、800万ぐらい必要だっつうの、話はさっきして、で、そのくらい、やっぱプログラマーっていうことを、特性を考えたときに、期待したい水準でもあって、で、結構それはそれなりに給料がめついやつでもあると思うんですが、まあ、場所次第ですけどね。けれど、4000万ぐらいになるとね、別にもうそんなのはした金っていうか、別に買い増しの影響大してもうないんで、だからまあ別に働かなくてもいいっていうか、まあ生活費ぐらいは欲しいかなと思うけど、生活費っていうのは前、さっきも言ったように400万ぐらいでどうにかなるんで、年収が。別にもう高い給料である必要はそんなになくなってくるし、まあしかも、まあいいや、そういう感じで、ライフステージ的にはそこら辺、で違いがあると。で、だからこうサーフボード壊してへこんで偶然会った人間が「いや最近はもうそんな働いてないんですよ」っつったら、まあそんくらい以上ではあるということを意味していて、億万長者は意味していない、それだけでは。まあそういう感じですね。で、まあ資産体が3000万以上の資産体っていうのは、まあそういう感じです。で、次に運用的なもの、3000万貯めましたと。で、SPDR を買えって言うけど、マジかよって言うと、まあこれはマジではないんで、その、なんつうか、単純化した話なんで、もっといろいろ調べて納得のいくように買ったらいいと思うんですけれど、プログラマーが投資をするというか、その、一定以上額を持っていて投資するときの難しさっていうのは、その、投資っていうのは、年利7%で増えていくものではないんですよね。で、すげえ増える時もあれば、すげえ減る時もあるんですよ。で、これは、なんか、 本を読んでると、まあ当たり前だろうって思うんですけれど、体感するとすごい重いことなんですよね。だから別に上下はあっても、ドルコスト平均法で買っていけば平均すれば7%ぐらいになっていますよみたいな話とかされても、目の前で1000万ぐらいがバンと消えるのはすごいダメージを受けるんですよ。だからなんかこう、そういった紙の上での計算と現実的に金が増えたり減ったりするのはすごい違うことで、でこれに耐えるっていうのはすごい難しいことなんですよね。で、投資の難しさ、プログラマーの投資の難しさの一番のところにそこがあって、なんか、めっちゃ上下する。で、上下するのめっちゃだ、怖い。で、しかも投資ってのはそういうもんだと。で、しかも、平均7%で増えるものじゃないんですよ、さっきも言ったように。で、株式のデータですけれど、なんかこう、2年とか3年とかを見たときに、すごい増える3日間とか4日間とかあるんですよね。そういう、なんかすごい増える短期の時期ってのがあって、その時期に持ってるのがめちゃくちゃ重要なんですよね、資産運用っていうのは。で、例えば、大体のトレンドっていうのは、ある程度当てれたりするんですよね。まあこれはバイアスもあるんで、そこまで簡単ではないけれど、でも結構なんていうか、ある程度の長期間の予想っていうのをかなり当てることっていうのは、実はできるんですが、それが、ただ持ってるだけよりも超過利益を上げれないんですよね。それはどういうことかっていうと、ちょっとの上げ下げを予想するのがまあまあうまくいくんだけれど、大きい上げ下げを予想するのは全然うまくいかないんですよ。で、資産運用っていうのはほとんどこの大きい上げ下げが全てで、それ以外の、ちまちましたのっていうのはそんな重要じゃないんですよね。で、このすごい動く時に持ってなくてはいけないっていうのは資産運用の基本ですね。プログラマーが資産運用する場合の。で、なんか分かってない人たちとかがすごいなんか上げ下げの話とかよくしてると思うんだけれど、そういうのはすごい動いた時じゃない話なんで、大体完全に価値はないですね。だから今が円安かどうかとか、インフレがどうかとか、今後のなんか日本経済がどうかとか、そういう話っていうのはそんなに重要じゃないんですよね。長期的なアセットアロケーションとかを考えることは重要だとは思うし、まあ意味もあると思うけれど、でも結局ものを言うのはすっごい動いた日に持ってたかどうかが全てで、しかもすっごい動いた日が理想的には下がるときには持ってないで、上がるときには持ってるのが一番いいわけですよね。まあそれはけど、まあ普通はできないんで両方持ってるわけですけれど、まあけど、すごい上がるときに持ってるってのが一番重要で、それ以外のときの行動は重要じゃないんですよ、資産運用っていうのは。だからこうタイミングを測るとかはね、本当に意味がないことで、大体のケースにおいて。で、めっちゃ下がることもあるんですが、そういうもんなんですよ。なんていうか、避けれないんですよね、そういうのは。で、やっぱ、3000万ぐらいの金になった時に、バンと全部買うっていうのは、すごい、怖いんですよ。めっちゃ減ることもあるんで。で、めっちゃ減ると辛いんで。だから、全額持つっていうのは、すごい、大変なんですよね、資産が増えてくると。けど、全額持ってないといけないんですよ。これが運用の難しさなんですよね。どうやってそれを達成するかっていうのが資産運用、プログラマーの資産運用のほぼ全てだと思ってます。で、だから、どうやって、なんて言うんですかね、安心を得るというか、納得するというか。で、自分がだから全部 SPDR じゃない理由っていうのはまさにそれで、なんかすごい、いろいろなことが起こった時でも、まあなんか大丈夫なようにしたいと思っていろいろ頑張ってるわけですよね。で、そんなことはできないんで、結局 SPR 全部持ってる方が良かったりするんですけれど、なんか大切なのは納得する必要があるんですよね。多額を運用する場合は自分が。これでなくなる ならば、なんか、それは仕方のないことだって思えるような、ぐらいの、なんつうか、納得をする必要があるんですよね。特に額が増えてくると。小さい時はね、別に減っても、買い増せばいいわけですよ。だから、100万損しても別に200万買い増せばいいわけで、そんなのは小さなことなんですけれど、2000万減られると、2000万買うの結構大変なんで、辛いんですよね。だから額が増えてくれば増えてくるほど全額買うっていうのは難しくなってきて、だ運用が2000万とかの時にはほとんど影響はないのに、やっておいた方がいい理由っていうのもそうで、突然大きな額から始めるのは難しいんですよ。だ小さい額の頃にそのめっちゃ減ったりめっちゃ増えたりっていうのをこうたくさん体験して、その時に自分がどのように感じるのかっていうのを知っておく必要があるんですよね。で、しかも、慣れさせる必要があるんですよね。そういうのやっぱ体験してるとだんだん慣れてきて飽きてくるんで、飽きた後じゃないとでかい額はちょっとね、運用難しい。だから、そういうために、2000万ぐらいの頃も運用してた方がいいですよ。つかもっと、その1000万ぐらいからね、運用してた方がいいですね。間違いなく。で、まあ、物の本にも書いてあるような話ですけれど、そのインフレとかでね、現金が減るってこともね、まあ理論上はあって、日本は今んところ全然そういうことないんで、ずっと円で持ってても大して問題はなかったんですけれど、それはまあ結果論なんでね、円っていうのはそんなに、なんて、円とかキャッシュっていうのはそんなに安定感のあるものではないっていうのは、少なくともドルとかはね、めっちゃ変わったんで、なんか、資産が増えてくると、その ETF とか持つのは結構リスクだなと思うけれど、他の携帯も結構リスクだなっていうのは、まあ、体感としてもわかるようになるんですよね。なんで、増えたり減ったりするの嫌だけれど、増えたり減ったりするのは避けれない。どうやっても避けれないと。なんか金とか意外とそうでもないとかいう話もあるけど、まあ、金は、すごい上げ下げあるけれど、なんつうか、その辺をうまく使うと、結構安定させられるっていう話あるんですけど、まあいいとして、その、だから、こう、一定以上資産がある人が、に、いや、株とか運用とかやってんですかっていうのは、すごいなんというか、ほぼ意味がなくて、大量の不動産を持っている不動産投資とかをしている資産家とかじゃない限りは、まあ、普通は株式は持ってるというか、資産の大体はそういう形態で持ってますよね、普通の人は。それは別になんというか株をやってるってのとは違くて、まあ銀行口座の一種ですよね。まあそんなことですね。だからプログラマーの運用っていうのは、別に運用のスペシャリストじゃないんで、めっちゃ下げたりめっちゃ上げたりするのにすごいダメージを受けがちなんですよ、我々は。だからまあ仕方ない。それが難しさですね。だから金は貯めた後にはどういうそのタスクが待っているのかっていうと、そういった荒波に慣れるっていう必要はある。まあその前から慣れてる方がいいですね。1000万ぐらいからやっぱり慣れてる方がいい、徐々に。で、給料で取り返しがつく間に経験を積む必要はある。で、ただやっぱりね、全額、まあほぼ全額、運用に回してる方がいいですね。怖いからといってキャッシュを多く持っていていいことはないですね。この十何年間の自分の経験からいくと、なんかね、結構怖いからじゃないんだけれど、なんか持ってた投資信託が解散しちゃったりして、突然現金に戻ってきたりしてること何度かあったんですけど、これまでの人生で。めんどくさくてほっとくと、やっぱね、その分は全然増えなかったんでね、めっちゃ無駄だったなっていうのはありますね。その間に結構インフレが進んだりしてね、結構、目減りしたりしていて、いや、やっぱね、全額何かしらで持っとく方がいいなぁと思いますね。まあ、もちろん生活費のキャッシュとかは分けますけど。まあ、そういうね、普通の、資産運用の話はそこら辺の本に書いてあることで十分なんで、まあ別に読んでください。まあそんな感じですかね。プログラマーっていうのは、そこら辺に専門性がないんで、 ディスク許容度って専門用語で言いますけど、ディスク許容度そんなに高くないんですよね。で、これはやっぱね、物の本を読んでると伝わってこないところですね。いや、年に7%で増えていくんだったら世の中は話は簡単なんだけれど、10%くらいの上げ下げは結構普通にあるっていうのはね。で、しかも、すっごい大きな乱高下の時に増えるんで、資産っていうのは、なんかね、穏やかな時だけね、運用しててもしょうがないんですよね。だから、避けるんじゃなくて、慣らさなきゃいけないんですよね、そういうの。で、しかも一定以上増えてくると、もう給料では埋めれなくなるんで、なんていうか、仕方ないっていう状態になるんですよね。だ突然資産がめちゃ減ったら仕方ないと。まあけど、すごい減るときっていうのはやっぱね、もうどうにもなんない事態であるってこともね、だんだん理解が進んでいくんで、なんか、中国に日本が占領されたら、すごいダメージを受けますけど、私の資産はきっと、もうそうなったら仕方ないですよね、とか、なんかアメリカが突然全面戦争を始めたら、すごいダメージを受けるかもしれないけれど、いやー、そうしたらまあ、世界がすごいダメージを受けるんで、仕方ないですよね。いや、仕方なくはないかもしれないんで、頑張って何か政治活動とかしてもいいかもしれないけれど、まあ、とにかく運用っていう観点ではね、すごい大きな動きがあるようなイベントっていうのは起こりうるけれど、起こった時は運用っていうレベルじゃなく、もうどうにもならんっていう状態だなと。特にやっぱね、ここ数年の大きなイベントは、そういう思いを強くしますよね。いや、本当、例えばコロナとかがめちゃくちゃ、なんか変な変異をして、バッタバッタと人が死んで全然出れなくなって経済活動が止まったら、すごいダメージを受けますけれど、自分の資産は多分。そうなったら人類はめちゃくちゃダメージを受けていて、で、しかもそれって起こりうるかもしれないし、起こらないって根拠はないけれど、まあそういうもんですよね。大きな動きっていうものに対して、それは具体的に何なのかっていうのを、それぞれの時代ですごい大きな動きがあった時を経験していくと、まあ確かにこれの10倍ぐらいの何かが来たらすごい困るが、10倍ぐらいの何かが来たら運用どうこうじゃなくて人類みんな困るなみたいな、そういう感じになってくんですよね。まあそんなぐらいですかね。だからこう、資産額それぞれどういう感じなのかって話と、給料っていうのの重みっていうのは、まあ年収800万ぐらい欲しくて、で、それはやっぱり、さっきの話でいくと、3000万ぐらいまでは結構重要になってくる。3000万の後半ぐらいからは割ともう、重要度は下がってきますね。それなりに重要ですけどね、やっぱ1000万ぐらい給料もらってて、300万ぐらい運用に回せると、3000万ぐらいでも結構、違いはあるんで、給料もらえるならもらっておく方がいいし。けれど、まあ影響はだんだん少なくなってくる。それ以外の要素の方がでかくなってくるんで。で、あと、まあなんか、プログラマーが運用する場合は、紙の本と違うところですごい影響があることとしては、まあ、7%ずつ増えるものではなくて、10%増えたり10%減ったりするものであるっていうことで、で、これはめちゃくちゃ、消耗するんで、まあ、プログラマーはそういうのにね、付き合うのに別にスペシャリティがあるわけじゃないんで、まあ、あんまり付き合わない方がいいですよね。だからまあ、ほっとくのがいいですね、運用は。たくさんである程度資産作ったら。で、いや、若い頃はそんなに違いは出なくて、おっさんになるとすごい違いが出てくるんで、おっさんになる前に準備をしておくのが大切ですね。油断してるとね、10年ぐらい経つんでね、ほんと。いやーねー、もう、だって10年前なんて2013年とかですよ。2013年なんてね、結構最近な気がするじゃないですか。もうあれですよ、マップレデュースとか普通に世の中、とっくに過去の話で。そんなことはないか？まあけど、まあまあ過去の話ですよね。2009年とかですからね、ハドゥープとかね。もっと新しいのが出てきて、もうクラウドとかも結構進んでいて、もうドッカーとかも普通に使われていて。いやーっていう時代ですよ。多分、2013年。本当かな？ドッカーはそうでもないか？まあ、まだ機械学習がそんなにね、テンサーフローとかがない時代なんで、その辺はやっぱ一世代前だけど。 いや、でもまあ結構最近ですよ、もう。それが10年ですからね。もうおっさんになると一瞬ですよ。まあこれね、若い人が聞いててもね、2013年のこととかすげえ昔だと思うんで、全然伝わらないと思いますが。いや、ほんとついこないだっすよ、おっさん視点では。いや、はい。まあいいや、ということで、プログラマーの資産運用みたいな話でした。ちょっとサブタイトルは後で考えます。それではまた来週。